皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。5月2日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は桜と日本人です。今日はですね、南信州の遠山郷に来ております。定例の遠山藤原学校がちょうど今終わろうとしているところなんですけども、今回は長野県の茅野からですね、遠山郷まで皆さんとバスで、参りました。今年は本当に天気がですね、通常とずれておりまして、花が本当に綺麗でありまして、2月に咲くはずの水仙、そして4月の桜、で5月のツツジ、これが全部一度に咲いてるんですね。花桃も綺麗に咲いておりました。ですからなんか本当にですね、沿線一帯お花畑でありましてですね、いやーこれはなんかすごいなと。で、しかも天気も非常に良くてですね、まあ、大変美しい景色を見させていただきました。で、その中で本当に桜もよく咲いておりまして、標高の低いところに行きますとですね、桜はもう散ってしまって完全な葉桜になってますが、標高の上の方に行きますとちょうど満開で、で、さらに上行きますとね、これからもう少し桜かなと、咲くかなというね、そういう山桜もあったということで、なんか本当にこの桜っていうのはですね、いつ見てもいい、まさに日本人らしいもんじゃないかなという感じがするんですね。桜と日本人って、まあ、今日お話しいたしましたけども、まあ、これは昔からいろいろですね、桜については日本ということのですね、意味をですね、皆さんが説いているところだと思うんですね。しかしそもそもですね、日本の最大のポイントというのは、やはりこの四季があるということであることは当たり前のことなんですね。やはり春は春の花、夏は夏の花、秋は秋の花と、で、冬は冬の景色ということで、やはり我々はですね、この四季を折々楽しみながら生きているわけですね。ですから、この花を見るときにですね、季節の変化を感じる。で、それでこう一年過ぎたということを感じるわけですね。で、ものすごく当たり前のことのように思うんですけども、で、あまりなんかそれ自体にですね、合理的な、人生の上で合理的な意味があるようには思えないっていうのが、まあ普通なんじゃないかと思うんですが、しかし実際に四季のないところで生きてみたりですね、まあ外国に四季ないとかありますけどもね、あるいはなんかその花がですね、いつも一年中あるような植木鉢の花があるようなところに住んでおりますとですね、だんだん疲れていくんですよね。やっぱなんかこう季節の中で生きるというのは、春は春らしく、夏は夏らしく、秋は秋らしく、冬は冬らしく生きていくことがですね、やっぱり人生を楽しむ秘訣ですね。そしてなんかこう、人生の瞬発力っていうんでしょうか、さあやろうというこの元気っていうのはですね、やっぱ普段疲れてたら絶対できないんで、おお、いよいよ春だな、秋が来た、ああ、これはもう冬が近いぞと、なんかそういう節目節目に感じるですね、自分の中のエネルギーの盛り上がりというのがですね、やっぱなんか本当人の力になってるんじゃないかなと感じがするんですね。で、桜なんですけども、まあ、例えばよく言われるソメイヨシノはですね、パッと散るわけですよね。大きく開いてパッと散る。で、山桜はですね、濃いピンクで結構しぶとく咲いてるんですね。山の中にですね、ポツンポツンとですね、しぶとく咲いておりまして、このなんかね、人里離れて山の中にいたところに綺麗に咲いてるのが山桜ですよね。まあ、だからどっちもそれぞれ意味があると思うんですが、まず基本的にですね、そのソメイヨシノの世界から言うならばですね、やっぱり我が国において一番大事なことは目に見える形ではなくて想念の世界なんですよね。だから桜なんかそのソメイヨシノなんか一番いい例で、ソメイヨシノ綺麗だからそのソメイヨシノの造花を普段から飾ろうってまずみんな思わないんですよね。あんなに綺麗なね、ソメイヨシノの桜をですね、造花にして年がら年中飾ってる家って見たことないんですよね。やっぱりだからこの桜はただ単に花が綺麗なだけじゃなくて、その桜の花がもたらすなんか季節感、あるいはその桜の花の独特なこの、ね、それこそ平安時代の和歌が説くような気持ちがときめくぐらいのなんか華々しさ、こういうものをみんな求めてるんだと思うんですね。だから我が国というのは花もそうですし季節もそうなんですが、やはりこの想念の世界というのを大事にして生きている。それがやはりね、桜と日本人の最大のポイントだと思うんですね。ソメイヨシノを造花にして普段から飾らない、 そこにですね、なんか一つ本当にね、答えがあるような気がするんです。で、我々はですね、その、これから21世紀生きるにあたってですね、何を大事にするかっていうことを本気に考えなければなりません。経済一つとってもですね、生活一つとっても、西洋文明がもう世界中行き渡りましたからね、形としては同じ生活がどこでもできるようになったわけですよ。新興国も相当発展してまいりましたしね、物質文明ということで言いましてはね、まあかなり多くのところで、まあ不便ないところまで来た。で、今しかし貧困とか広がってる。でもこの貧困、今広がってる貧困っていうのは、昔のままの貧しさではなくて、一旦手にした幸せを失った貧しさなんですね。だからこれは恨みの残る、言ってみれば衰退していく貧困で、これ一番まずいことなんですね。だからまあとにかくですね、今の我々は根本的に、その今のような文明競争とかですね、お金の競争とかやっていたんでは、失われた繁栄に怒りを覚える、恨みを覚える人たちばっかになりますから、これはそれ自体がですね、地球の永続的発展ということの最大の脅威になっていくわけですね。そうなってくると、まあこれは原理原則なんでしょうけども、一番必要なことは、各民族、各人、それから各、まあ組織、企業、それ自身が自分固有の役割を持って、世の中の役に立つ、そういう世界に生きるってことですね。同じことをやっていて、時間やコストで、値段や売り上げで競争するっていうのがまずいわけですよ。みんなが同じことをやりながら、競争するっていうのが最大の間違いで、いわゆる本物の競争っていうのは、天と本人との競争ですからね。本来できるべき、本来あるべき姿に対して自分がどれだけ近づいてるのかっていうのは本物の競争ですから。これをやっていけばですね、言ってみれば、それぞれの人や国や民族や組織は、それぞれにふさわしいなんかね、なりわいって言いますか、生活の仕方、仕事の仕方が見つかるはずで、それをもとに生きていけばですね、逆にみんなが競争すればするほど、すなわち天と自分の距離を縮めようとすればするほどですね、世界は幸せになっていくんですね。なわけでそこで見えてくることは、今自分には見えていない、自分の本当の強み。今自分は確かに西洋文明の中で暮らしてるんだけども、その文明の中で、言ってみれば堆積物ね。いろんなものや金、習慣の中に埋もれて堆積されたもの、その下にある。見えないなんか本物の強み、良さ。これをもう一回見出すっていうことが、まず一番初めに大切なことなんですよ。それは言ってみればですね、川にしろ、平野にしろ、そこにたくさんの土砂が眠ってる、溜まってる。その下に岩盤ってあるわけですよ。その岩盤が何なのかということをですね、知るっていうことが、私は今個人でも国でも民族でも組織でも一番大事なことのような感じがするんですね。そこが言ってみればその人の一番の土台ですから。土台をまず見極めて、で、その土台が、にふさわしい生き方というんでしょうか。まあ、なりわいっていうんでしょうか。そういうものを考えるとですね、必ずしもみんなでね、同じライフスタイルを競うってことがないと思うんです。すなわちそこにあるのはですね、目に見えない。姿は見えないんだけども、間違いなく眠ってる何かを自分で悟って、それに向けて動いていくということですよね。桜と日本人ということを考えたときですね、やはりこう桜という花が咲いて、実際に見て見えてくるものは、普段意識していないなんか、心に響く何かなんですよね。まさにこう、岩盤って言いますか、一番下の金線に響くものが何かあるわけですよ。もちろんこれは日本人だけにあるっていうことでもないと思います。外国の方でもあるし、実際にですね、桜アメリカに持ってって向こうでも大変評判ですね。で、各国それぞれにですね、今、桜と日本人みたいなことあると思うんですよ。その民族やその国のね、人々の気持ちをかき立てる何か。なわけでそれぞれの国、地域、民族には、それぞれ固有の役割というのがあるわけですから。まあそういうものがですね、こう、思わず自分たちの周波数がぴったりあったっていう、なんかそういうものってあるはずなんですね。なんか今の時代はですね、本当にみんなね、あまりにも単一で単調な生活仕事になってこれだけくたびれて争いが増えてるんです。むしろそうではな、それを推し進めるんではなくて、なんか本当のその人の金銭、土台をもう一回見つけて、そこから自分らしく生きるっていうことが、私は最大のですね、やっぱり必要なことじゃないかなと思うんですね。で、日本列島というのはですね、まあ今回のツアーでも改めてまた ご参加の皆さんには勉強していただきましたけども、実は地震が当たり前の国なんですね。日本列島は本当に若々しいんです。例えば中央構造線という断層、大断層ありますけどもね、これは1億年ぐらい前から動きが始まりまして、まだ日本列島が大陸にくっついている時から動きが始まるんですね。でどんどんどんどん動いてきまして、今や中央構造線のですね、北と南ではね2000キロずれてるって言うんですよね。2000キロもずれてるんですよ、断層が。そうということは東京から福岡までが1000キロですから、その倍の長さずれてるわけですよね。でもそれみんな地震伴いながらずれてったんだと思うんですよね。だから我が国っていうのはそれこそ地震がある国なんですよ。だからよく言うように地震は天災なんですね。しかし被害は人災なんだから、天災で起きるんだから、それでいかに被害を出さないかが人間の知恵の絞りどころなんですね。例えばその富山郷のような中山間地に参りますとですね、昔の集落は必ず山の中腹にできております。それは決してその水害なんかで流されたくない、流されないようにですね、ダムとかなんかない時代ですから、川の表面に近いところには家を作らないわけですね。街道もそうですね、川が増水しても流されない山の中腹にですね、街道とかそれから家を作るわけです。でこういうのは言ってみれば、被害は、洪水とか地震は天災なんだけども、被害は人災ということで、人としてどこまでこれを直せるかを一生懸命考えてるわけですね。なんかね、本当に我が国というのはですね、この精神世界をきっちりしないとうまくいかない国なんですよ。例えばね、本当気持ちが乱れてたらですね、桜を見たって桜と気がつかないですよね。思い詰めて歩いていれば、桜を見て綺麗だなと思うのは、これ受け入れる余裕が自分の中にあって初めてあることだと思いますよ。四季の変化もそうだと思いますよ。そのなんかですね、思い詰めて暮らしているとですね、単に暑いとか寒いとか言って、でもしかも最近はですね、車でも建物でもいつもね温度調整できますから、まあ年間24度でずっとやってら一番いいわけでしょ。なんかね、なんかそんなことやってるとですね、こう感じる余裕がなくなるんだね。余裕がなくなるっていうのはですね、その何が怖いかっていうと、自分の気持ちに歪みが生まれてるんですよ。本来の我が国に生まれてこう生きていく時の基本的な土台の部分が見えなくなっちゃってるわけですよ。そうするとね、これ迷いも多いし、やっぱり回り道も多いし、うまくいかないこと多いと思いますよ。その何をすればいいかって決して思い詰めだって分かんないんですよね。そのこれから何をすべきかなんてことはですね、そのいろんな経験やある意味は勉強も大事なんですが、最後パッと直感で分かるもんなんですよね。これ経験ある方みんな分かると思いますよ。東大和法を駆使してですね、しょうもない理屈を積み上げたってね、一つもですね、確固たる自分の未来は作れないんですよ。ということは、やはりどこかに、その自分の精神世界に自分で責任を持たなきゃいけないということなんですよ。自分の精神世界に責任を持てるのは自分だけなんですね。それはね、どの宗教とかいう問題ではなくて、やはり自分の精神世界というのは常に天や自然と通じているかどうか、人と精神世界で分かり合えるかどうか、これをまず自分の中でいつも確保するということが一番大事だと思うんですね。こういうものがないとですね、本当に出てくる数字やお金や理屈で人生を動かさざるを得なくなりますから、大変な苦痛しかないんだと思うんですね。で、芸術ですね、ある種の桜は芸術ですよね。非常に美しい。で、ああいうものはですね、はっきり言って誰にでもわかるんですよ。まあ例えばね、禅宗のお坊さんのありがたいお話を聞いてもですね、なかなかね、伺うだけではですね、人生開けないこと多いですよね。苦労すれば人生開けると言ったってですね、随分苦労してるのにですね、まだ全然見えないということあるでしょ。でもね、芸術ってね、今言ったね、その難関をね、一気に超えてくることがあるんですよ。芸術って本当にすごくて、それは音でも光でもね、それは花でももちろんそうなんですけどもね、何かの弾みにピンと悟ることができるんですよ。芸術ってのは言葉がいりませんからね、見た瞬間に何か自分が変わる、扉が開くっていうことがあるのがね、芸術なんです。ですから特に春の桜はそうですよ。ソメイヨシノがパッと咲いた時ですね、何か自分の中にですね、こう感じるものがある。で、この感じるものが、こうなんか一年のスタートを切ってくれるんですね。 私だから入学式はあんまり9月にしない方がいいと思うんですよね。まあそれはね、理屈っぽく言えば9月でもいいって話があるんですが、なんかこう春の桜が見えた時に感じる春独特のこのウキウキした感じ、そこからなんかね、一年スタートするって悪いことはないと思いますね。秋で始めると次は冬支度でしょ。なんだかね、冬支度から始まってもね、となんか思うんですけども、まあね、やっぱりその桜っていうものが日本人に示しているものっていうのは、本当にその自分の内面がね、決してそのただ単に外界と反応してあるってだけじゃなくて、内面の中にいろんなヒントと言いますか、自分の心の鍵っていうものがあって、この鍵を開ける何かが日本は一年中あるっていうことなんですよ。地域もね、あちこち行けばそれぞれあるんですよ。だからこの鍵をね、難しいこと言わないのも四季、難しいこと言わなくても、四季折々に、昔から日本人がですね、築き上げてきたライフスタイルの中にね、見出していけばですね、どんな人でもですね、やっぱ天と通じることができるし、共生することができるし、何かその同じものを共有している、同じ精神世界を共有していると安心感を得られると思うんですね。花見なんかもそうですよね。みんな花が美しいと言ってそこに集まってる。みんなでこれ共有してるわけですよ。同じ精神世界をね。この安心感ってはね、すごいもんですよね。だから桜が咲くだけでこれだけ多くの人たちがですね、こう共有できる。やっぱりそれはね、自然にしかできない技だと思いますね。どんなに政治家が名演説を打ってもですね、なかなかそれはできるもんじゃない。それから山桜ですね。山の中の奥でひっそり咲いてんですよね。誰が見るわけでもなくても咲いてるわけですよ。めでる人がね、いる桜はですね、まあ、ソメイヨシノなんかそうですが、花びら下向いてますよね。よく見ると。下から見るとね、綺麗に見えるように花咲いてんですね。あれはなかなか大した花だと思いますが、山桜はですね、本当に誰見るということなくですね、山の奥でひっそりと咲いてるんですね。でもやっぱりそれがですね、山に春が来てることを知らせてくれるわけですよ。山桜が咲いて、そして新緑の緑が出てくるとですね、まさに春なんですね。春から初夏の光景ですね。やっぱりそうやって人が見るわけでもなくてもですね、やっぱちゃんと自然はですね、春が来た。で、新緑が芽吹いてきた。いろんな鍵をですね、生きてる、生きとし生けるものに与えてくれてるんですね。これは人だけじゃないかと思います。鳥も動物も全部そうなんですね。だからやっぱ我が国はどう考えてもですね、その目に見える世界とか、必要不必要だけで生きている国ではなくて、その何かやっぱりその心の精神世界ですね。精神世界をいつも動かしながらね、こうなんか自然と共に生きているというのはやっぱ我が国の国柄っていうもんじゃないかと思うんですよ。いいとか悪いじゃなくて、国柄ってそういうもんだと思うんですね。だから日本という国は本当に歴史的に見てもですね、本当にいろんなことを経験してるんです。旧石器時代、縄文時代、弥生時代、古墳時代、飛鳥時代、奈良時代、平安時代もね、ありとあらゆる政治の形態を試してますよ。経済も鎖国があり、開国がありですね、で南北朝とあれはですね、後醍醐天皇がですね、後ろから矢を追いかけられてですね、田んぼの中に逃げ回ったって時代もあるわけね。でもね、今日に至るまで日本ってちゃんと続いてるんですね。この凄さですよ。現実に見えるものだけをよすがにしたら、我が国は続いてるはずがありません。これだけ変化してるんですから。やっぱ我が国の本体というのはですね、こう目に見えない一つの精神的な柱みたいなもんなんでしょうね。で、それは特にね、強制するとかしないじゃないんですよ。そうじゃなくて、あーっと思う気持ちですね。この桜を見て、あ、綺麗だなとかね、あ、春だなとか、あ、夏だなとか。だから、何気なく暮らしていても普段の生活の中で、知らず知らずにね、好き嫌いに関係なく知らず知らずになんかこうね、精神世界の柱の中にね、こう呼び込まれていくっていうか、それと共に生きるようになっていくっていうか、そうやって生きてるのが我が国の本質なんだと思うんですね。ですからまあ、とにかくね、これをお聞きの皆さんは大体今日本人の方多いんで、まあとにかく今日本人でいるわけですから、この間はですね、まあやっぱりこの日本の中でどう生きるかを一生懸命考えてバトンを次につなげるってことを一生懸命やられたらいいと思いますね。こういうのあまりお好きじゃないという方はまあ来世ね、アメリカがお好きならアメリカ、北朝鮮がお好きなら北朝鮮上に変わっていただいてもね、結構だと思いますが、取り急ぎですね、今我が国に生まれて育っておられて、そして我が国ももちろん世界も大変なんです。そしてやっぱりね、この力を生かす、この光を出して生きないとね、どうにも未来が続かない時ですから、 ここはやっぱりですね、その現実を踏まえてね、やっぱり精神世界というところからね、本物の生き方、生き様というのを見出して、歴史をとにかくよく紐解いていただいてね、こんな困難な時でもね、日本は耐えたことがなかった。みんなそれぞれ前進してるわけですから、それをそれぞれの人たちが具体的に自分の生活や仕事で実践すること。とにかく具体的に生活や仕事で一つずつ実践していくことが何よりも大切なことなんですね。まあですから本当にね、まさに今日、今回桜もたくさん綺麗な桜見させていただきましてね、改めて我々ね、何をなすべきか、日本人としてどうあるべきかということをね、感じさせていただきましたんで、今日のお話をさせていただきました。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、桜と日本人ということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。